ラジレオ。成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。こんばんは、ロックニスト武見です。
こんばんにゃ、ユッキーこと伊藤ゆきです。さてさて、武見さんは夜横になってすぐ眠れるタイプですか？
私ですね、眠くなったら寝るんです。
あ、眠くならない時は布団には行かないと。
そうなんです。もう限界だってなると布団入って寝るんで、すぐ寝れるんです。
あ、じゃあ横になってすぐ眠れるタイプということですね。
そう
です、今ですね、
はい、
なかなか寝つけない、眠れないという方が多いそうなんですよ。
ああ、なるほどね。
以前からこう体質とかで寝つきが悪いという方もいらっしゃるんですが、今こんな状況で外出がしにくくて家にいる時間が長かったりとか、そういうこともあるんでしょうかね。寝つきが悪いという方がここ数年多くなったという記事を見たんですよ。いろんなことがこう、ね、コロナ禍につながってくるのかなっていう感じですね。で、そんな状態でも対処法というものがあるそうで、もうたくさんあるんですけれども、私が面白いなと思ったものをいくつかご紹介しようかなと思います。一つ目は、気分を変えるために窓から星など遠くのものを見る。これは副交感神経というものを切り替える効果があるんだそうですね。そう、気持ちをリラックスさせるということでしょうかね。
プラネザリウムとか見てるとすぐ寝ちゃいそうになるじゃないですか。
いわゆるそういうことだと思うんですよ、
ね。
冬の間はね、寒くて無理だったんですけど、少し暖かくなってきた日もあるので試してみようかなって私も思いました、そしてもう一つ、考え事をして寝つけないとき、いろいろなことがなぜかこう頭にね浮かんでしまって出てきて寝つけないというとき、目を閉じて耳を塞ぐんです。手で耳を塞いで、うーんと声を出して頭に響かせるんですって。今やってる方結構いらっしゃると思うんですが、スタジオの外でやってる。そう、うーんって言うんですって。で、耳を塞いでいる手をパッと離すと頭の中が静かになってリラックスできるんですって。
ああ、なるほどね。
なんかね、スタジオの外でね、リラックスなったって言ってね、なんかね、仕事しながら寝そうな人がいますけど。もう一つ、とにかく呼吸が重要ということで、息を、こう吐く息をゆっくり、吐く息をゆっくり、吸うときはあまり意識せず、吐く息をとにかくゆっくり意識してゆっくり、これも慣れると効果的なようですよ。
ああ、なるほどね。わかる気がする。
簡単にできそうですよね。
いいかも。
もしね、お時間がありましたら、放送中はちょっとやめていただいて。
このままでしょ。寝ちゃまずい。
まあこんな時ですから、皆さんいろいろありますもんね。そして最後に、もう一つ寝つけない夜の過ごし方、ネットでロックラッシュレディオを検索してこの番組のリピート放送を聞く、
はい、
これ寝つけない時夜をこれで過ごすとね、絶対眠くなりますよ。
なんでよ、聞いてほしいじゃん。
私自分の声聞きながら寝落ちするんですよ。
おいおいおいおい。
さあ今日も寝落ちの90分スタートです。
おいおいおいおい、ちゃんと聞いてもらいたいじゃない。
ラインナップです。まずはじめはこの1曲を聴いてくれ、略してこの1。先週に引き続き60年代の名曲を勝手に選んで勝手にお送りします。続いて千葉稲毛ケイズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ、渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ、ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ、エアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ、アーティストガウさんのコーナーガウアウ、そしてプロレスリングノアのモハメドヨネさんとアイドルの藤沢ゆいさんのヨネとゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、 ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブクドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ。時代を飾った名曲。今日もこのコーナーからスタートです。ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、略してこの一です。
はい、
一曲を勝手に選んで勝手にお送りするコーナーです。
はい、
今回も60年代の名曲を勝手に選んでお送りします。お付き合いください。
うん、よろしくお願いします。
ではまた今週も私から参ります。今回私が選んだのはボブ・ディランさんの風に吹かれてです。
おお、
60年代初頭のあまりにも有名な一曲で、60年代の名曲を紹介するコーナーで外すわけにはいかないという一曲なんですね。
うん、もうそうですね。
ピーター・ポール&マリーがカバーして世界的に大ヒット。皮肉なことにその作者としてボブ・ディランさんは一躍有名になりました。そして当時のベトナム戦争に対する世論やアメリカ公民権運動の参加、象徴として今も語り継がれるボブ・ディランさんの代表曲となりました。どれだけの弾を撃てば武器を永久に捨てられるのか、政治家はいつになったら人々に自由を与えるのか、何度顔を背け見て見ないふりができるのか、いくつ耳があれば他人の泣き声が聞こえるのだろうか、人はどれだけの死人を見れば満足するのか、そんなことを問いかけた後に、答えは風に吹かれているという悲しい、そして諦めというか絶望的な現実を捉えた歌詞、60年以上の時を経て今また起きている現実、この歌が、この歌詞が心に響きます。ボブ・ディランさんで風に吹かれて。
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
ボブ・ディラン、風に吹かれてでした。
はい。
この曲、大ヒットしたピーター・ポール&マリーのバージョンは、優しくて、悲しくて、いいんですよね。
うん、
で、また、ジョン・バイズさんなどの多くのフォーク歌手とか、ロックグループ、そして日本の歌手もカバーして、世界中で歌われる名曲となったんですよね。
うん、
改めて、このボブ・ディランさんのこの風に吹かれてを聞くと、もう胸に刺さりますね。
うん、そうですね。うん。
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、時代を飾った名曲、シックスティーズ、風に吹かれてでした。続いては、たきみさんが選んだ一曲です。
はい、私はですね、じゃあ、ちょっとノリノリな曲を紹介しますね。
はい。
ウィルソン・ピケットのダンス天国です。
お。
はい。アメリカデトロイト出身のソウルシンガーで、ダンス天国は1966年にリリースされて全米 R&B チャート1位を獲得したね、代表曲ですね。なーなーなーなーなーのフレーズでおなじみのアップテンポなね、ダンスナンバーなんですけども、うん、オリジナルはですね、ゴスペルシンガーのクリス・ケラーなんですね。このオリジナルバージョンにはね、実はこの特徴的なね、なーなーなーなーなーは入ってないんですよ。
うん、
ではどうなってこのなーなーなーなーが入ってくるかというとね、カンニバル&ヘッドハンダーズっていうバンドがいまして、ライブでよくカバーをしてたらしいんですよ。で、あるライブの時にボーカルがこう演奏中にね、歌詞を忘れちゃって、とっさにごまかしてなーなーなーなーって歌ったんですって。で、それをこうメンバーが気に入っちゃって、それから毎回そのバージョンでやるようになったらしいんですよ。まあ、それがね、1965年のことで、もう1965年当時、もうすでに大スターになっていたウィルソン・ピケットが、このヘッドハンターズバージョンのダンス天国を気に入って、早速翌年のですね、1966年にシングルとしてリリースして大ヒットさせるんですね。まあ、その後はね、たくさんのアーティストがカバーして、まさにこの曲はね、ソウル・リズム&ブルースのね、スタンダードナンバーになってますよね。こう、実は私もよくライブでカバーしておりました、この曲。はい。はい、非常にこうノリがあってね、全体がこう盛り上がる曲なので。うん。まあ、いろんなね、バージョンがあるんですけれども、やっぱりこのウィルソン・ピケットのね、ダンス天国はすごくこう、ソウルフルでね、かっこいいんですよね。それでは聴いてください、ウィルソン・ピケットでダンス天国。 リソン・ピケットでダンス天国でした。
この曲もともとはゴスペルシンガーの方が作った曲、うん、そんな感じしますよね。
そうだからね、テンポもね、もっとオリジナルはもう全然こういうアップテンポじゃなくてね、
うん、
うん、そう、でも、まあ、もう見事にこうウィルソン・ピケットがもう自分の曲にしてるかなと、うん、
でまたそのなーなーなーなーは CM とかでもね使われることが多いので、
うん、
こうもう年代問わずほとんどの方がそのワンフレーズは絶対知ってますよね。
そうね、うん、そうなんですよ。でもそのなーなーなーがね、まさかこう歌詞を忘れて話すためにこうきっかけだったっていうのもね
すごいですよね、
うん、面白いなと思うんですけどね。
忘れなかったらこの世になーなーなーがないということですよね
そうなんですよ
いや名曲ですね。
はい、
ロックラッシュレディオ、この一曲を聴いてくれ、時代を飾った名曲、60年代の名曲、今回は風に吹かれて、そしてダンス天国を勝手に選んでお送りしました。すべては完璧なライブのために、すべては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール、田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今週も3人で一緒にこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、4月9日になりました、
うん、
今日はフォークソングの日だそうです。
おお、なるほど。
レコード会社の日本クラウンが制定しました、
うん、
4月9日、ね、4と9、4は4、9は9、もうお分かりですね。
そうですね、
はい、9ということですね、
うん、分かりやすい、
うん、フォークソングを聴いてもらいたい、またフォークソング文化を広めたいという思いが込められた日だそうです、
うん、
でこのフォークソングのフォーク F-O-L-K というのは民衆のとか民間のという意味だそうで、もともとは民謡とか民族音楽などなんだそうですね、
うん、
でアコースティックギターとかバンジョーなど電気楽器を使わない伝統的な音楽、あのカントリー&ウェスタンのような感じでしょうかね、うん、でそれが次第にバンジョーが使われなくなったり、アコギアコースティックギターが中心になっていって、1960年代になるとフォークロックというジャンルも登場しました、
うん、
当時のベトナム戦争の反戦歌などプロテストソングも加わって大きな流れができていったということです、
うん、
日本でもね60年代この影響を受けて多くのアマチュアフォークバンドが誕生しました、
うん、
ギターだけでできる音楽ということもまた人気となりました。これに対して当時エレキブームというのがあったそうなんですね、
うん、
であのベンチャーズの人気で大ブームとなったそうなんですが、そんな電気ギターのことをエレキまたテケテケと言って不良の音楽と言われたそうなんですね、
うん、
それに対してフォークは学生の音楽として受け入れられたということもあったそうで、面白いですね、
うん、そうですね、
うん、そうフォークソング、この人気アーティスト人気グループ数多く生まれたんですが、田中アートさんはフォークソングというと好きなアーティストはいますか？
あ、どう、フォークソングってただ言われると出てくるのは神田川とかですか、う
ん、あ、神田川、はい、代表曲でもありますね、
かぐや姫ね、
そうですね、なんかみんなカバーとかするんで未だになんか知ってる人は多いかなと思いますね。
うん、確かにそうですね。武見さんはフォークソング、
うん、そうね、だから日本でいくと岡林信康さんとか吉田拓郎さんとか、うん、まあそういうこうイメージなんだけれども、私がすごく音楽を聴き出した頃にはもうちょっとこうフォークソングも変わっ ってきてた時だったんですよ。
あ、
ニューミュージックって言われる感じで、その先ほど田中跡さんが言っていたかぐや姫だったりとか、うん、あとアリスだったりとか、はい、風とかね、
うんうん、
まあいろいろいるんだけど、まあそういう人たちがこうバーッと出てきてリアルタイムでそういう音楽を聴いてたので、ちょうどフォークソングからニューミュージックという言い方に、うん、変わった時だったかな、
うんうん、なるほどね。
そう、
日本もね、そうやって今武見さんにたくさん挙げていただいたんですけど、海外もね、代表的なフォークアーティスト結構いっぱいいらっしゃいますよね、
うん、
キングストントリオとか、ま、ボブ・ディランさんだったり、うん、PPM ピーター・ポール&マリーとか、
うん
ね、ブラザーズ・フォアとかも挙げるとキリがないアーティストたくさんいますよね、
うんうん、
このニューミュージックになる前のフォークソング、もう一度こうじっくり聞きたいなって今日この日に触れて思いました、
うん
うん、私もなんか初めてなんかアコースティックギター持った時に22歳の別れなんていうのとか練習したんですよ。
はい、アルペジオで ね、うん、あれはちょっとみんな通るよ ね、
ね、あの本があったので初心者入門編なんて言って落葉とかね、うん、吉田拓郎さん、うん、あったので、なんかやっぱあの時代の音楽もまたいいですよね。
うん、いや、いいですよ、すごく、
ね、
うん、歌詞の内容とかもね、やっぱその時の時代背景がすごく、うん、やっぱメッセージ色強いですからね、
うん、なんか今度この1曲を聴いてくれのコーナーで田中跡さんも参加してもらってフォークソングの特集なんていうのもいいかもしれないですね。
あ、まあ、面白いですね、うん、
はい、
ねえ、ちょうどユッキーが今週はこの位置でボブ・ディラン紹介してくれてるし、
うん、そうなんです。そのこの1曲は3人集まって一緒にできるといいですね。以上、田中跡の今日はこんな日でした。さあ、田中跡さん、
はい、
アーティストの紹介に参ります。
はい、
今月はウィークネスというバンド、はい、でこの番組でもおなじみの聖子さんがボーカルなんですけど、改めて初めてウィークネスを聞くリスナーさんにどんなバンドなのかお願いします。
はい、はい、そうですね、もう結構長くはやってるんですけども、メンバーが、まあまあ、サポートも含め落ち着いて、ようやくですね、もう何年ぶりになるか分かんないぐらい久しぶりに、ようやく音源ができたって感じですかね、うん、それがトワイライトという、ファースト EP になりますね。5曲入りで、うん、今月はずっとその5曲を順繰りにかけたいと思っております。
今月は5週あるんですよね、金曜日がこの放送の日が、なのでこの、ね、5曲ぴったりかけられるんですね。
はい、絶妙でした ね、これ狙いましたね、これは。
ではでは、今週はどんな曲が聴けるんでしょうか、お願いします。
はい、それでは聴いてください、ウィークネスでマジック。
ロックラッシュレディオ、
レーズドリームの田中アトさんが今月ピックアップするバンド、ウィークネスでマジックでした。
はい、まあ聖子くんいい声よね、本当いつも思うけど。
そうですね、本当に本当にいい声なんで頑張ってほしいですね。
なんかね、いつも言うけど、ケーズのね、
はい、
でアルバイトをしててね、
はい、
もうもうあの大丈夫かなこいつっていうぐらいの赤坂芸のイメージしかないから
そうですね、今はでも全然働いてないんですけど、
はい、だけど、うん、なんかいい曲歌って書いてるんだよね彼ね、本当にね。
そうなんですよね、
うん、
なんて言うんだろう、なんかもったいないんですよいつも。
もったいない、うん、武見さんが大丈夫かこいつって思うような感じなんですか。
いやもうだってね、こう打ち上げとかでねひどいもんね
ひどいですよ、もう言えないですよもう、
ね、放送で言えないもんね
本当にですよ、
うん、いやそういうやつがこういう歌を歌えるんだみたいなね、歌うんだみたいなね
思いますよね本当に
わざとじゃないですか、ギャップ狙って
、うん、でもあれよ、この、ね、先月出たアルバムなんか、はい、シティフォークとかネオソウルとか言われてんだね。
そうですね、
うん、だからちょうど今日 のテーマにはちょっと今日はこんな日にちょっとかかってる感じもあっていいじゃないですか。
はい、抜群ですね、
うん、
コーラスも綺麗ですね。
そうですね、す本当に本当にいいですよ。メンバーも本当にめちゃめちゃいいんですよ、みんなそれぞれがすごいいい個性を持ってて、それでもってその聖子の歌を立たせるために演奏するっていうところに一本に絞ってやってる感じがものすごいいいですね、
うん、みんながこう支えてるっていうか、
はい、
素敵。さあこのウィークネス、先月5曲入りのファースト EP をリリースして、トワイライトというタイトルなんですよね。
はい、そうです。
その中からまた来週も1曲聴かせていただけるということで楽しみにしてます。
はい、
千葉稲毛ケーズドリームのスケジュール、このウィークネスが出演する日がいつなのか、ケーズドリームのスケジュールを常にチェックしていてください。夏頃もしかしたらですね。
そうですね。
田中アトさん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケーズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケーズドリームです。